日は、お伊勢る新幹線ぐらいだということで、ファンの歌を作って歌っているというのが、いつもやっていることです。今日はお話ということで、いつもとちょっと違うあのアプローチなので、少し緊張しているんですけれども、皆さんとご一緒に過ごせる時をとても楽しみにしてまいりました。私は1歳9ヶ月の時にはしかという今話題になってますね。いろんな大学が休校になっているということですけれども、はしかで目が見えなくなりました。1歳9ヶ月の時に失明したので、私の毎日というのは目が見えない毎日です。で、目が見えないというのは簡単に説明しますと、皆さんが目をつぶっていただけるときのような状態ですね。目から情報がないわけです。なので、私は基本的には耳から、他の五感を使うわけですけれど、耳から音を聞いたり、言葉を聞いたり、声を聞いたり、そういうのを中心に情報収集をしています。なので、ちょっと皆さんに今しつこく挨拶を求めたわけですけれども、声を出していただける、音を出していただけるというのがとても私にとっては嬉しいことです。私はそういう中で1歳9ヶ月で失明してそのまま育てられていったわけですけれども、4歳の時にピアノを始めました。それは姉がピアノを習っていたんですけれども、その姉を母が送っていく時に私も一緒についていって、そしてそこで弾いたんですね。でピアノというのもその時に弾いて、とても楽しそうだなと思いました。いろんな音が出て、すごく可愛らしい音や、なんかたくましい音で、いろんな音が出る。これはすごく面白そうだなと思いまして、ぜひ私もやりたいということで、母親に言いましたところ、私の両親も、そしてピアノの先生も快く受けてくれてですね、ピアノを習わせてくれました。今思えば、目が見えないので、あれができる、これができない、そんなことをこう勝手に決めないで挑戦させてくれた両親とまた先生、本当にそういった大人の力によって支えられて、大きくなったんだなということを思います。そして、小学校は、私は近くの小学校にも行くことができませんで、盲学校という目が見えない人たちが集まる勉強する学校に行きました。皆さんの中にも皆さんの中にも、ご存知の方いると思いますけれども、盲学校というところで点字を使って、ね、勉強していきました。で、その盲学校は私の家からは電車で2時間、バスで30分というちょっと遠いところにありましたので、家から毎日通うということはできませんでしたので、毎日、寮に入りましてですね、そこから通学していました。で、ちょうどその入学して間もなく私の祖母が亡くなったんですね。で、そのあたりからだったと思うんですけれども、私は死というものを意識するようになりました。私たちはいつか死んでしまうんだ、そんなことを考えるようになったんですね。で、1年生、2年生、寮に入って、夜中、夜になると、なんかやっぱり不安になって、よく布団の中で泣いていました。それは、両親を離れて、その寮にいるっていうことの寂しさというよりも、いつか死んでしまうんだっていう恐怖に泣いてたんですね。で、まだ小学校1年生とか2年生とか、すごい自分で覚えてるのは2年生の時なんですけど、2年生の時に自分はいつ死ぬんだろうか、もう自分はもう8年も生きてしまったけれども、いつ死んでしまうんだろうかご心配になって泣いていたのをすごく覚えています。いつか死んでしまうんじゃないか、まあ死んでしまうんだっていうこと、そして自分のには障害があるっていうこと、それは自分が生きているっていうことに対する不安でもあり悩みでもありました。そして中学3年生の時に、私はイエス様という方に初めて出会いました。本当に今お話しましたけれども、その中学3年生の時に出会うまで、死んじゃうとすれば、この毎日一体何なんだろうか、 して私は目が見えないので、いろんなことをするのにたくさんの人の手を煩わせている。誰かにいろいろ手伝ってもらったりするっていうことに対する申し訳なさとか情けなさとか、そういうのも感じたりしていました。で、この中学3年生の時、私はすごくよく覚えていますが、ちょうどですね、その中学2年の時に、私の英語の先生がキリストを信じてクリスチャンになったんです。で、彼女が今度証しをする、こういう感じでお話をするので、ぜひクリスマス会に来てくださいということでお誘いをしてくれました。でも私は、行かなかったんですね。お誘いをつけたんですけれども、行けませんでした。でも私の一番親しくしていた友達が、その会に、クリスマス会に行ってきて、お話を聞いてきたということで、すごく喜んでその時のことを話してくれました。イエス様は、イエス様という方は、私の半歩前に歩いて、いつも私たちが安全でいられるように導いてくださる方なのでということを教えてくれたんです。で、私は目が見えないので、知らないところが、ね、歩くときには、手を引いてもらうんですけど、そんなときにはどうするかというと、先ほどもそういうふうにして導いてもらいましたが、こう前に一歩、半歩前にですね、立って歩いてもらうんです。こう前に進んでくれる人の肩や肘に捕まらせてもらって進みます。すごく分かりやすい例だったんです。それによって私はこう安全に歩くことができるわけですね。まあ、安全にといってもなかなか難しい時もあるんですけれど、でもこうちょっと先を歩いてくれることによって、その先を歩いてくれている人、その捕まっている人が段を上がれば少しこう高くなるんですね。それによっても次は高くなるんだ、下がれば低くなるんだということが分かります。で、その人がこう左にこう出れば左に行くんだ、右に行くんだということが分かるわけです。そういう中で半歩先を進んでくださる方がいる。それが人生においてもそうなんだっていうのは、やっぱりすごいことだなと思いました。で、その頃から私はキリスト教に興味を持ちまして、いろいろこう本を読んだりするようになったんですね。で、そんな中で中学3年生の秋に、はっきりとイエス・キリストという方が私の救い主であるということを信じることができたんです。人生の半歩前を導いてくださる方、そういうその言葉もとても心に残ってましたし、この時に語られたことが私のそれまでの大きな疑問に答えを与えてくれるものでした。先ほど読んでいただいた聖書の箇所、イザヤ書のところがありますけれども、私がいつも使っている聖書は新改訳というところで、そこの今日読んでいただいた訳とちょっと違うんです。違うというか言葉が、ね、違うんですけれど、私の目にはあなたは高価で尊いと私の聖書では訳されていますが、とっても尊い存在なんだという言葉ですね。本当に驚きました。そんな風に私の存在を大切に見てくださる方がいる、それは本当に驚きでした。人の手を煩わせながら生きなければいけない、そんな風に考えていた私に、とにかく生きてほしい、存在してほしいと願ってくださる神様がいてくださるんだということは本当に驚きであり感動でした。本当に死んじゃうとしたら、この毎日って一体何なんだろう、私が目が見えないということは一体何なんだろうか、そんなふうに考えていた私に、聖書は本当に答えを与えてくれたんですね。聖書の一番最初のところにはこう書かれています。はじめに神が天と地を創造した。神様という方が全てのものを作られたということが書かれているんですね。作った方がいるということは、作ったものには目的があるに違いない、そのように私は思いました。私でさえ何かを作るときにはそれらに意味を与えるわけです。私はシンガーソングライターということでご紹介いただきましたが、歌を作りますけれど、歌を作るときっていうのは その歌に込めるメッセージがあったりするわけですね。届けたい思いがあったり、分かち合いたい願いがあったり、伝えたい何かね、メッセージがあったりするわけです。それぞれの曲にそれぞれの目的があります。意味があります。そのように、私も作られたということは、私にも生きていく目的と意味があるんだということを思わされたんです。私はそれを知って生きるようになりたいと思いました。虚しく生きるんじゃなくって、嘆きながら、なんでだろう、そう思いながら生きるんじゃなくって、私が作られた目的を知って生きるようになりたいと思いました。で、その時に一緒に教えられたことが、私には罪があるということだったんですね。罪がある人は神様の声を聞くことができない、神様の思いを知ることができない。そうか、それだと私が作られた目的っていうのを知ることができないんだ。でもその罪を認めて、その罪の身代わりに、私の代わりにイエス様が十字架で罰を受けてくださった、それを信じるときに救われるんだということを言ったときに、私はイエス様を信じました。そしてイエス様を救い主として受け入れたそのときから、いろいろなことが私の中で変わってきました。私は単なる偶然に生まれてきたのでもなければ、なんとなく生きて、なんとなく死んで忘れ去られていく、そういう虚しい存在ではない。神様が特別に作って目的を与えておられる、そういう人生が与えられているんだということを知ったんです。私の目的、その一つは作者の素晴らしさを表すものですね。私たちが作品を見たときに、その作者がどんな方なんだろう、どんな人生なんだろう、そんなことを夢見出します。そしてその作品には込められているメッセージがあるわけですね。で、私も作者である神の思いが込められていて、神のメッセージが込められている作品なんだ。そのメッセージはいろんなメッセージが込められていて、私はまだもう全てを知っているわけではありませんし、これからどんどんどんどんそれを知っていくことができるかなと期待していますけれども、その局面局面でそのメッセージを私は受け取り、またそれを分かち合う、そういう使命が与えられているなというふうに思います。もう一箇所読んでいただいた新約聖書のローマ書のローマの手紙のところですね、そこにあります。万事が益となる、すべては益となる、それは神様のご性質だと思います。すべてが神様が私たちの失敗に含めて益としてくださる方なんだということを体験しています。私は目が見えないということはマイナスのことだなとやっぱり感じていました。やっぱりこんなことさえなければなと思ったこともたびたびありました。私は家族5人兄弟なんですが、みんな特に障害もなく過ごしているわけですね。で、私の兄弟はみんな地元の学校に行って親元で過ごし、で、私は遠くの学校に行ってとか、こうちょっと特別な環境に置かれて、なんで私だけこうなんだろう、そんなことをたくさん思ったりしてきました。でも今思えば、目が見えないということを通して見せてもらった世界がたくさんあったなということを思います。いろんな温かさ、優しさに触れる機会をたくさん私はいただいています。自分の弱さがあるために、他の人の素晴らしい部分とか優しさとか温かさとか、そういったなんか本当に他の方なども麗しい部分に触れる機会っていうのをたくさんいただいているんですね。これは本当に万事を益とする、すべてのことを働かせて益とすることができる、良いことにしてくださる神様の御業なんだなということを思います。その他にも私の毎日の中には、これさえなければこんなことさえ起こらない しいことには私の力ではどうしようもないことについてもそうだし、私がやってしまった失敗や私が犯してしまった罪や私が傷つけてしまったそのことさえも神様は益としてくださるという希望が与えられているということは本当に幸いだなと思います。そういったことをお話しすると時間が尽きないんですけれども、もしこんなことさえ起こらなければ、こんなことさえしてしまわなければ、そんな風に悩んでしまうとき、思い巡らしてしまうとき、そのときが皆さんの中にあるとき、でも神様はそんなことさえも益に変えてくださる方なんだ、そんなことを思い出していただけたらと思います。では、お祈りをさせていただきます。愛する天のお父様、あなたの尊いお名前を褒めたたえて感謝いたします。私の罪さえも私の失敗さえも神様、あなたの益と変えてくださる、そのことを私自身の障害を通して私に教えてくださった主を感謝いたします。神様、私たちの思うところをはるかに超えて素晴らしいことがおできになる方、あなたが私たちここにお集まりなどお一人お一人と共に歩んでくださり、こんなことさえあれさえなければ、これさえあったらと願う、そこからあなたの喜びの扉を開いてくださいます。